はい、皆さんこんにちは、内藤です。ちょっと冒頭でですね、一点お詫びがありまして、最近ちょっとメルマガの方を配信していないんですが、まあ、いないというかですね、ちょっと配信できない状態になってしまってまして、ちょっと今原因を探り中ですので、今しばらく、ブログの方でカバーしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、夏休みに入ってですね、間もなく8月を迎えるわけなんですけども、まあ、おととい、昨日でしたっけ、昨日か何かは、まあ、女子高生がビルから飛び降りて自殺をしてしまったりとか、でそういったですね、子どもたちの事件、事故も相変わらず報道されていますが、ぜひですね、ご家庭での様子、変わったところはないっていうこと自体が変わってることっていうふうに思ってくださいね。私がですね、普段からお伝えしている、まあ、当たり前のことは実は当たり前ではないっていう意識は、日常生活でもぜひ取り入れてください。いつも笑顔でいるっていうこと自体がおかしいですし、まあ、いつも暗いっていうのもおかしいですし、人間である以上ですね、喜怒哀楽があることが普通です。ないっていう状態はですね、やっぱり素でいられていないのかなっていうところですよね。もし普段いつも明るい、家でも明るい子、家でもいつもいい子、確かにそういった子もいるかもしれません、素でですけども、ほとんどのご家庭の場合、ほとんどの人の場合はそうではないはずなんですよ。ですので、お子さんがですね、全くもって一方の感情しか出さなかったりとか、あるいは変わった様子がないっていうことに違和感が持ててない今の現状を、もしあなたが日々送っているのであれば、それはですね、ちょっと黄色信号、もしくはレッド信号、赤信号にですね、なっている可能性もありますので、今日のこのブログの音声の方で、今一度ですね、確かめてみてください。で、私の視点からすれば、ご自身がですね、精神的に自立していない状況、子供への依存であったりとか、あとは見返りを求めている人間関係、どっちかが優劣になるような、関係性でいるのであれば、子供が非行に走る可能性っていうのは十分にあります。で、非行に走っていても走っていると認めていない方も多いんですけども、それはそれでいいとして、ただ、その、手をつけるときになかなか結構遅い状況、例えば1年、2年、3年経っている状況、半年経っている状況とか、そういったことになってから手をつけるのもいいんですが、早いに越したことはないことは間違いありません。し、川崎のですね、おととしの川崎の事件とかも半年間結局何っていうようなことはやってなかったわけですよ。非行に走っていた被害者の子ですね、被害者の男の子も、あれが事件が2月末だったんですけど、非行に走り始めたのはその前の年の夏休みぐらいからっていうことでしたので、非行の放置っていうのは結局被害者にもなる可能性を高めてしまうっていうことも、改めて今一度ですね、考えてください。で、もし違和感がある場合は早急に対応していくということを、今一度ですね、今日のこの音声で頭の中に入れて対応していけたらいいかなっていうふうに思います。それではまた明日。